ヨハネの黙示録の今日から18章に入ります。黙示録のこの辺りのところはずっとバビロンという町が裁かれるであろうという予言ですね。特に今日の箇所18章の2節には、倒れた大バビロンが倒れたと、もう裁かれた、滅んだというふうに、あたかもですね、そのバビロンの滅びがもう起こったかのように、つまり神様のご計画が、もう成就したかのように書かれてあります。これは神様がそう計画をなさってらっしゃる、予言されたことというのは必ず実現するんだという思いの中で語られている言葉だと言ってよいと思います。で、ずっと見てまいりましたように、バビロンというのは実はかつての新バビロニア帝国の都バビロンではなくて、そのバビロンはもう滅んでいたわけなんですね。ここではローマ帝国の首都ローマのことを言っているんだと、ずっと多くの解説者もまたそう言っています。だから、例えば今日の2節にも、倒れた大バビロンがと、わざわざバビロンに大をつけているというところからも、もうバビロンよりもはるかに大きいそのローマ帝国の首都ローマのことだということがここにも表されていると思います。で、実はローマのことをですね、バビロンと呼んでいるのは何も、ヨハネの黙示録だけではありません。おそらく当時から教会ではローマのことをバビロンというふうに呼んでいたということがわかります。で、その証拠が実は新約聖書に残っております。そのことを少し最初にご紹介をしたいと思います。ちょっと開けてみいただきたいんですが、ペテロの手紙第1:5-12ですね、新約聖書434ページ、少し戻っていただきまして、434ページ、ペテロの手紙第5章12節、結びの言葉というところから読みますね。434ページ12節、私は忠実な兄弟と認めているシルワノによって、あなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みにしっかりと踏みとどまりなさい。その次です、13節。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるようにと。ここでバビロンと言ってますね。これは実は、もちろん実際のバビロンではありませんで、これは実はローマのことなんです。共に選ばれてローマにいる人々っていうことは、これはローマので町にいる信者たちのことを言っています。それとマルコ、私の子マルコからよろしくねって言っている。だからここから逆に申しますと、このペテロの手紙がローマで書かれたのではないかと、そうとまで言われている、考えることができる言葉になっているんですね。当時からローマはバビロンだ。おそらく前回もバベルの塔があったところがバビロンだということを申しましたように、必ずですね、当時からローマっていうのは聖書で言えばバビロンなんだと、バベルの塔、バビロンのように必ずいつか滅びるんだと、そのように見なされていた、そのようにあだ名として呼ばれていたのではないかと考えられています。そのことに、ローマ、そしてですね、まさにローマは滅ぼされるんだということになるわけなんですけれども、今日はじゃあどうして、ローマが滅ぼされることになったのかということから、注目しつつ今日の箇所を読んでいきたいと思います。もう一度ヨハネの黙示録18章 一節に戻っていただきまして、472ページ、18章一節。その後、私は大きな権威を持っている別の天使が天から下ってくるのを見た。地上はその栄光によって輝いた。大きな権威を持っている別の天使。まあ、黙示録にはたくさん天使が登場いたします。しかも面白いことに、それぞれの天使がちゃんと役割を持っているわけですよね。ここでは大きな権威を持っている別の天使。別の天使って言われているんですから、その前の天使が登場した。これは実は上の段、17章の15節に出てまいります。この天使はまた私に言った。あなたが見た水、あの淫婦が座っているところは様々な民族、群衆、国民、言葉の違う民である。またあなたが見た10本の角とあの獣はうぬうぬんって。これは、こう、ヨハネに対してですね、その、見た幻を、こう、説いているわけですね。これはこういう意味だよ。これはこういう意味だよ。18節。あなたが見た女とは、地上の王たちを支配しているあの大きな都、ローマのことだよ。っていうふうにね、こう、解き明かしているんです。これは、実は解き明かしの天使と呼ばれる天使なんです。いろんな、聖書の言葉、幻をですね、解き明かしてくれるんです。これはこういう意味だよ。こうだよ。って。私にもですね、こういう天使がそばにいてくれたらいいなと、そう思いますよね。聖書読んでて、説教を作っている時にですね、これはね、君こういう意味だよ。とですね、そういうふうに、こう、解き明かしてくれる天使がでいてくれたらどんなに便利か、嬉しいなと思うんですけれども、皆様もそうじゃないでしょうか。武田先生の黙示録の説教、難しいなとか思ってですね、わけわからんなという時にですね、隣に解き明かしの天使が起きてくださってですね、その意味はね、実はこうなんだよとですね、そういうふうにもしね、教えてくださったら、本当に私たちはよくわかるのではないかと思います。解き明かしの天使なんです。ぜひ神様が解き明かしの天使を送ってくださるといいなと、まあ、そういうふうに祈ればですね、解き明かしの天使を送ってくださるんじゃないかと思います。まあ、このようにですね、実はこれらの天使、つまり黙示録にはたくさんの天使が出てきて、それぞれの働きがあるわけですよね。で、このような天使の働きっていうのは、まさに聖霊の働きを表していると、そう読んでいる解説者もいます。あ、なるほどなと思わせられますね。解き明かしの天使、まさに私たちにとって分かりにくい聖書の言葉や御言葉、説教をこう解き明かしてくれる、私たちに分からせてくださる、自分の言葉だと感じるようにしてくださるものが、まさに聖霊の働きと言えるのではないでしょうか。御言葉を解き明かしてくれる、取り継いでくれる聖霊だ。そしてこれに加えて、今日の箇所一節、私はその後、私は大きな権威を持っている別の天使。じゃあ今度の天使は何かというと、権威を持っている天使だって言うんですね。この天使は、この権威っていうのは神様から与えられた権威なんですが、何の権威かというと、神様の御業を行う。神様の御言葉に沿ってその御言葉を行う、行使する天使と呼ばれますね。御言葉、神の御旨を行う、行使する天使。これも聖霊の働きの一つですね。神様の技を行うということは、つまり、奇跡を行う聖霊なんです。起こすんです。私たちが、こう、主よ、力を与えてくださいとか、御業を行ってください、奇跡を起こしてくださいって祈るときに、こう、聖霊がまさに下されて、その神様の御業を、この地上、私たちのここで奇跡を起こしてくださるように働く。それもまた聖霊の御業、聖霊の働きなんですね。神の御業を行使する聖霊なんですね。で、それは同時に、その天使がまさにこの地上で神様のその御業を行おうと天から下ってきたっていうわけです。で、地上はその栄光によって輝いた。まさに神様の権威を、こう、与えられてくるがゆえに、こう、輝くんですね。私は、この、輝くっ 天輝くというところから、パウロがダマスコの町に向かう途中に天から光が差したってあるじゃないですか。パウロの上に降り注いで、そしてパウロはそこでキリスト、イエス様と出会う、復活のキリストと出会うという場面がありますよね。あの出来事を思い出しました。私たちの上に聖霊が下るときにですね、それは本当に我々を輝かせるって言いますか、輝くんだなって、そういうことをなんか思わせられた箇所であります。で、その天使が倒れた、大バビロンが倒れた、そしてそこは悪霊どもの住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌まわしい獣の巣窟となったというふうに、天使は二節力強い声で叫んだんだと。もうまさに、天使がそのことを起こした、神滅びるよって言った、滅ぼすと言った、その神様のことをまさにこの天使が実際に起こしたんだということなんですね。この倒れた大バビロンが倒れた、そしてそれは悪霊どもの住処云々というのは、これは結果ですね。つまり大バビロン、つまりローマが倒れた結果、その結果そこがローマの町が悪霊どもの住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥、これは汚れた鳥というのは、こう死体をついばむようなハゲタカとかね、そういう、あるいは、カラスとかね、そういう、鳥の巣窟、住む場所、あらゆる汚れた忌まわしい獣、これも野の獣ですね、こう死体をついばむような、あるいは食べてしまうような、そういう獣が住む場所になったって言ってるんです。ということは何かっていうと、荒れ果ててしまったっていうことを言うんですね。もう人間が住むつくような場所になくなってしまって、いろんな獣や鳥たちが住む、しかも悪霊どもの住みか、汚れた霊までそこに住み込むような、おどろおどろしいような場所になってしまったんだって言うんです。で、またなぜこのようなね、ローマがこのような状態になってしまったのかっていうことについて3節、すべての国の民は怒りを招く彼女のみだらな行いのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからであると。まあこれはもう読んでお分かりと思います。ローマの町で住んでいる人たちがですね、本当に、ブドウ酒に酔った、もう まさに暴飲暴食と言ってもいいかもしれません。もう好き勝手なことをしたってことでしょう。生活をした。それから地上の王たちは必ずみだらなことをし、まあ、これ会員ですね。乱行パーティーのようなことをしたんだっていうことでしょう。そして地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いた。まさに贅沢三昧。ローマの町っていうものが、まあ、贅沢の限りを尽くし、そして、乱行の限りを尽くし、そしてまた乱れた生活の限りを尽くした。その結果ローマは滅びたんだっていうことを言ってるわけですよね。悪霊どもの住処となったんだ。で、逆に申しますと、いや、もう滅びる前からですね、3節で結局、悪しき者たちの住んでいる都になってしまっていたって言うんですよ。もう本当にみだらな行いをする、もう勝手な、神様を神とも思わない、恐れない、そういう者たちが住み着いていた都だったからゆえに、神様はそのバビロン、ローマを倒されたんだ。そして結果的には悪霊が、汚れた霊が住むような、場所になったんだよっていうね、なるんだよということを言っている、予言している聖書の箇所なんですね。実はここで二節の霊の巣窟とか、鳥の巣窟、獣の巣窟と訳されているこのギリシャ語の言葉はプラケーという言葉なんですね。これは普通は牢獄とか牢屋というふうに訳される言葉なんですね。もうその場所にこう閉じ込められている、捕らえられている、もうまさに悪しき者たちがそのローマの町にですね、まさに捕らえられてしまっている、そのような状態になるんだっていうんですよね。 で、そのことが4節。私はまた天から別の声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から離れされ、その民に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神はその不義を覚えておられるからであると。この二つの聖書の箇所ってとっても重要なんですね、実は。そしてこの二つの聖書の箇所から、それぞれ私たちは、私たちが学ぶべきですね、重要な二つのことがここには教えられているということができます。まず、一つ目は、この老婆が滅ぼされるということに関して、この五節は、彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神はその不義を覚えておられるからであるとありますね。ここにはですね、神様が裁かれる。まあ、これはローマの町を裁かれるっていう、裁かれたっていうことなんですけど、その神様の裁きということについて、とっても聖書の基本的な教えがここには語られてまいります。これは私たち、これとっても大事なことだなと思います。で、何かと申しますと、彼女の罪、そのローマの罪は積み重なって天に届いたんだと。だから裁かれたんだと。神様はその不義をちゃんと覚えておられて、どんどんどんどんそのローマの罪がね、悪いことや悪しきこと、神様を神とも思わない、先ほど申しました、もう乱れた生活や、乱行や、あるいは本当にこう贅沢、残米の、これどんどんどんどんこうその罪が、積み重なっていって、それが天に届いたから、神様は裁かれたんだよ、ということを言ってるわけですよね。これは逆に申しますと、神様が裁かれるっていうことは、その罪が積み重なって、天にまで届いたときに、裁きを実行なさるんだっていうんです。このことは、実はよく出てくるので、非常に代表的なことはですね、言葉はソドムとゴモラの時出てまいり、ちょっとこれ開けてみましょうか。旧約聖書、創世記19章ですね、ページ数で言うと26ページなんですけど、創世記第19章、ソドムとゴモラが滅ぼされるところなんですが、19章の13節をから見てください。26ページですね。実は私たちはこの町を滅ぼしに来たのです。大きな叫びが主のもとに届いたので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのですと。この叫びっていうのは、このソドムとゴモラを告発する叫びですね。こんなひどいですよ、こんなひどい状態ですよ、こんな罪が行われてますよっていう、そういうことがどんどんどんどん積み重なって、そして主のもとに届いたので、この町を滅ぼすというふうに言われているんですよね。同じことがノアの洪水にもありますね。もう開けませんけども、ちょっと読みますと、地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、神様は人々を地上から拭い去られようとされたとありますね。これ創世記の6章の5節から7節なんですよね。人々の罪が増し、そしてどんどんこのもう本当にそのことをこう天井から見られた時に、もう天にまで届いたって。だから裁かれたんだって。で、考えてみればバベルの塔もですね、人間たちが自分たちの塔を天にまで届かせようとしたわけですよね。天にまでその届いた結果、神様はそのバベルの塔を裁かれた、滅ぼされたんだ、崩されたんだ。もう一つだけ、ヨナ書にはもうちょっとはっきり出てまいります。ニネベの町が神様によって滅ぼされるっていうヨナ書ですね。有名な、ほら、大きな魚がヨナを飲み込んで、ニネベにパッと、ピノキオの原作になった、あれですよね、ヨナ書なんですが、そのヨナ書第1章の2節、1445ページを開けてみましょうかね。これはじゃあ読んでみましょうか。ヨナ書、1445ページ。 ヨナ書第一章一節から、ヨナの逃亡というところですね。主の言葉がアミタイの子ヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ。彼らの悪は私の前に届いているんだ。私のところまで彼らの悪が届いているんだ。だからニネベを滅ぼすんだよっていうことを言われているんです。このようにですね、こう罪が積み重なって、そしてそれが神様のところまで届い、天にまで届いたときに、神はその存在を裁かれるということなんですね。逆に言うならば、ある意味ではその罪が積み重なって天にまで届かなければまだ裁かれないというふうにも言えますよね。なぜそれこまで待ってらっしゃる、一つ一つのね、罪をこうまさにバンバンバンバンこう一つ一つ滅ぼし裁かれればいいと思うところなんですけども、その罪がこう積み重なって天にまで届くって初めて神様は裁きを下されますね。それまではなぜかっていうと、悔い改めることを期待して待ってらっしゃるんですよ。裁かることを待ってらっしゃるんです。でも ここまでね、来たらもう悔い改めるだろう。いや、ここまでしたらもう本当にこんな状態ならば悔い改めるだろうと、そう思ってらっしゃる。それを、でもどんどんどんどんその悪がとうとう天にまで届いた、積み重なった時に神様はもう仕方がないって言って裁きを起こされるんだって言うんですよ。で、それまでのじゃあ罪は全然もう許されているのかって、そんなことはなくて、今日のヨハネの黙示録にもありましたように、神はその不義を覚えておられる、ちゃんと数えてらっしゃるんだよって言うんですよ。で、それがしかし放っておかれるわけじゃなくて、ちゃんと罪を数えておられる。でもその罪が積み重なって、いつか悔い改めてくれるかなと思っていたけれども、悔い改めてくれない。で、どうとう天にまで届いた。もう放っておけない。このままにしておけない。そして神様はその存在を裁かれるんだ。これが神の裁きなんだ。裁きに至るその神様のやり方なんだっていうふうに聖書は言ってるんですね。これは面白いですよね。なるほどなとか思います。どうでしょうか。解説者の中にはですね、今回のこのバビロンが滅亡する、まあ、ローマが滅亡するっていう、この週、これは週末の出来事なんだっていうふうに、こう、もう決めてしまう人がおられるんですね。解説者が今。つまり、最後に滅びるんだよと。バビロンが滅びる、ローマが滅びるって。じゃあそれまで、つまり週末の来る時まではほったらかしなんでしょうかってことですね。したいままにさせておいて、最後に裁かれる。神様は週末には、もちろん週末にはこの世界を全部裁かれるんですよね。だけど、それはその最後の時まではもう神様何も手も下さず裁かれないのかって。だから今私たちは我慢しろと。最終的には神様がちゃんと裁いてくださるから、今は我慢しろ、今は観念しろって、そういうふうに、言うことになってしまうのかという問題が実はあるんですね。で、そのヨハネの黙示録は、この時のヨハネはそう考えていたのかっていうと、そうじゃないんですよ。今日の箇所で、彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神はその不義を覚えておられるからだっていうことは、このバビロンの滅、つまりローマが滅びるっていうのは、その最後の終末の時のことではなくて、もちろんその時にも裁かれるんでしょう。その時になったらもう最終的な裁きが与えられるんだろうけども、その途中までに、もうその罪が天にまで達したら、その途中の段階でも神様はその存在、つまりローマを裁かれる。だ、実際にヨハネたちがこの時、遭遇していた、出会っていたのはですよ、ローマ帝国に迫害をされて、そして殉教者もたくさん出ている状態なわけで、ヨハネ自身もこれ牢屋に閉じ込められて、捕らえられてしまっている状況ですよね。そういう現実、状況があって、それはもう最後の週末に裁かれるんだから、それまで待てと、我慢しろと、そういうふうに、言ってたんだろうか、あるいはそういうふうに考えていたんだろうか、そういうふうに考えてこれバビロンが倒れたって言ってるのかっていうと、やっぱりそうじゃないだろうと。このバビロンはもう、この倒れた大バビロンが倒れたっていうのはもっと近い出来事なんです。もうすぐにでも起こるような出来事として、もっと言うなら自分の目の黒いうちに、 生きているうちに起こることだと考えていた。だから倒れた、大バビロンが倒れたっていうのが目の当たりにその天使が叫んでいるんだ。それを聞いて、はあ、もう間もなくそういう時が来るんだなと、そう感じていたのではないかと。それがやはり五節、彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神はその不義を覚えておられるからであるんだ。このローマのひどい悪事っていうのは、もう神様は見過ごされるはずがないじゃないかって言うんです。皇帝たちが自分は神様だと言って礼拝させるような不義ですよね。そしてもう本当に神のことを無視して、その住民たちが好き勝手な行動を起こしている、その状況っていうのはもう必ず天に届いているはずだって言うんです。そしてその罪を神様が数えられて、必ずこの今のこのローマを滅ぼしてくださるに違いないと、そう思っているのがこの子ではないかなと。いつかね、遠い終末の裁きだっていうなら本当に耐えきれませんよ。辛いですよ。我慢しろって言われてもね、今この現実状況を神様は見てくださって、必ずこれに答えを与えてくださると、そう信じるから彼らは耐えることができた。そうじゃないでしょうか。神様は我々が生きているこの時、この時代にも裁きを行ってくださるんだ。最後まで待ってらっしゃる。そうじゃない。この時代にもその罪が重なって天まで届いた時には裁きを行ってくださるんだって。もちろん最後の終末の時にはこの世界全体が裁かれるんでしょうけれどもね。しかしそれまでに神様は何もなさらない。それも終末まで神様は裁かれない、ほったらかしにされる、そんなことないんだっていうことを聖書、あまりにもひどい存在、あまりにもひどい、神を神とも思わない存在や悪っていうものは、これはその罪が積み重なった場合に神様は待たれるんだろうけれども、でもそれが天にまで届いたっていうことであるならば、終末が来る前、終末まで待たないにで裁きを与えられる、それが神の裁きなんだって言うんですよ。実は、このことがですね、土台になっている有名な聖書の言葉があります。それはちょっと開けたいと思います。これはローマの信徒への手紙なんですが、第12章、19節、20節ですね、新約聖書292ページなんです。これはよく、なんか謎の言葉と言われたり、よくわかりませんと言われたりする言葉なんですけれども、ローマの信徒への手紙第12章、19節、20節ですね。292ページの下の段です。読みます。愛する人たち、19節ですね。12章。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。その後ですね。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば、燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。この燃える炭火を彼の頭に積んでいくことになるんだっていうのは、これは今申しました。悪しき者の罪がどんどんその頭の上に積み重なって、そしていつかこれが神様によって裁かれるから、そのことが前提になって語られている言葉なんですね。決してね、自分で、復讐するな、神の怒りに任せろって言うんです。大変な、敵がね、いたとしても、でもその敵のために飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませようって言うんです。そのことは逆に、その敵に、が、その罪を、そのことでね、そうしたのに逆に自分を悪く言ったり、ひどい目に遭わせたりするならば、それはその相手の罪がその頭の上に積み重なっていって、これは天に届くんだよっていうことを、前提になっている箇所なんですね。どうでしょうか。今日の聖書の箇所に戻っていただきまして、その後の18章の6節以下は、まさに神様が下される裁きの様子が具体的に書かれております。18章の6節以下、彼女がした通りに彼女に仕返しせよ。彼女の仕業に応じ倍にして返せ。彼女が注いだ杯にその倍も注いでやれ。 彼女が怒り高ぶって贅沢に暮らしていたのと同じだけの苦しみと悲しみを彼女に与えよ。彼女は心の中でこう言っているからである。私は女王の座についており、やもめなのではない。決して悲しい目に遭いはしない。それゆえ一日のうちに様々な災いが、死と悲しみと飢えとが彼女を襲う。また彼女は火で焼かれる。彼女を裁く神は力ある主だからである。彼女を裁く神、これは何言ってるかというと、その裁きっていうものは彼女がやったことよりも倍にして返せってやりますよね。まさにテレビドラマの半沢直樹のように倍返しだっていうことなんですね。倍返しされるんだって。どうでしょうか。今日は私はとても大事なことをね、教えてくれている。一つはこの神の裁きです。実はもう一つあるんです。最後にもう一つ、今日の箇所申しましたように、二つ目の私たちの教えというのが実は四節ですね。私はまた天から別の声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から離れ去れ。その民に加わったり、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよって言うんです。これ先ほども読みました、ローマの信徒への手紙第12章でもこれ実は同じことを言っておられ、言っておりまして、こう同じ、実はそのこの悪に染まったね、ローマの町に対して私たちがあたかもその英雄気取りで救世主のようにこのローマの町の悪をですね告発して、そして自分たちが復讐しよう、ひっくり返してですね、自分たちがこのローマに鉄槌を下してやろうとかね、そういうふうなあり方ではないっていうんですよね。つまり同じ土俵に立って戦おうとするな。先ほどのローマの信徒にというか、その復讐はもう神に任せろって言うんですよ。じゃあ何をするのかっていうと、私の民よ、彼女から離れされって言うんですよ。今日読みました、これはエレミア書の51章の影響を受けているんだと言われている聖書の箇所なんですけども、同じくねバビロンのやっぱり裁きについて語られているところなんですけれども、そう読んでみましょうか。最後ですね、1278ページエレミア書第51章42節から読みますと、1278ページ。混沌の海がバビロンに襲いかかり、バビロンは高波の轟きに覆われた。町々は廃墟となり、乾ききった地、荒れ地となる。先ほど申しましたね、悪しき霊の、巣窟となるってことです。そこは住むものない土地となり、荒れ果てるんだ。人の子一人通らぬところとなって、獣たちの住まいとなる。44節。私はバビロンでベルを罰し、このベルって何かっていうと、これ、バールのことです。偶像、いわゆる多神教のバールですね。バール、偶像バールを拝んでたんです。その偶像を罰し、彼が飲み込んだものを口から吐き出させる。国々が川の流れのようにそこに集まることはもはやないんだ。バビロンの城壁は倒れた。その後です。45節。我が民よ、その中から出よ。おのおのの自分の命を救え、主の激しい怒りを逃れてって。ロトがね、ソドムが滅びるときに、ロトは逃げようっていうふうに、神様から言われましたね。その町を、と戦う、そんなことじゃないよって。我が民をその中から出ようって言うんです。加わるなっていうことですよね。巻き込まれるなって言うんですよ。実はね、この、次の説も読みたかったなって、エレミア書51章の46節。お前たちは心くじけてはならない。この地で耳にする噂を恐れるな。一つの噂がこの年に来れば、別の噂が次の年に来る。この地に不法が行われ、支配者と支配者が争うなどという噂がね、何回も毎年のように来るんだ。だから、恐れるな。噂を恐れるな。お前たちは心くじけてはならない。もう本当にひどい状態があり、もうどうなるんだろうかとかね、でもう大変なことになるよとか噂とかいろいろ来るかもしれない。そんなもので一喜一憂するなっていうことですよね。そしておじけるな、恐れるなって言うんです。神様が必ず勝利されるからって言うんです。それを信じて私たちは私たちなりの生き方を続けて、根気よく続けていこうということではないでしょうか。それから離れようっていうのは出てしまうということではなくて、やっぱりどっかで私たちはこの世の、ローマの生き方やあり方とは一線を画す、私たちは私たちのありの 生き方で生きていけ、それともう染まってしまうなっていう意味ではないでしょうか。粘り強く必ず神様が勝利される、裁かれるということを、時があるということを信じて、私たちは私たちなりの生き方を続けていこう。お前たちは心をくじけてはならない。噂に、動かされて恐れてはならない。お前たちは私の民よ。彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに負け込まれたりしないようにせよ。祈ります。天の父なる御神様、今日もこうしてヨハネ黙示録を通して、あなたの裁きについて、またその中で私たちがどう生きていけばいいかを教えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちの罪もあなたは数えておられると思います。でもその罪はキリストの十字架によって罪許されたんだと私たちが信じ、キリストのその十字架を告白し、復活を信じる、そのこと、そして御国へとあなたが招いてくださっている、その招きを信じて行くときに、その罪がまさに許されていくんだということを私たちは信じています。どうぞ情けないもの、多くの罪を犯しているものであります。どうぞ私たちの罪を許し、洗い清めてくださって、そして少しでもあなたに喜ばれる歩みが成していくことができますように導いてください。もはやその罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにと、生きていくことができますようにどうぞ導いてください。皆によって祈ります。アーメン。